始まりました。こちらの番組はウェザーニュースから公式に非公式でやってくれと言われているポッドキャストでございます。本日のキャッチ、トサキングからいただきました。いやー、ボクシング熱いですな。あのエマニュエル・ロドリゲス選手も来日は胸熱です。そしていよいよ井上選手の試合も10日を切りました。もうね、今日水曜収録してますけど、もう5日ぐらいですね。ボクシングの話が聞ける日が楽しみだな。そんなウェザーニュース NG ということでね、まあもう決戦が迫ってますんで、東京ドーム、はい、今日はね、そんな話をしっかりしたいというふうに思っておりますが、この方はどうなんでしょうか。本日の回しの場所と横にいるのは総合プロデューサー村 P です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
減量してますか？減量もうそろそろ計量がね近いですからね、
は
い、絞っていただかないといけないですよ。これは
一応順調です、順調ではあります。
順調ですか？
はい、
はい、もう私もちょっと最近ね、脂っこいもん控えて、
はい
はい、ちょっと落としていきます。スーパーバンタムに落とさなきゃいけないんで、いやそんなね、もう今日はもうこの話もしたいんですけども、はい、もちろん、はい、井上尚弥選手の、もう悪童ネリ、ネリとのね戦いね、
はいはい、
ただねちょっと今週 いろいろありましたって話なんですけど、
はいはいはい、
プロデューサーこれ見てなかったらエセプロデューサーだなって思ってるんですけど、
はい、
あのネットフリックスで今ですね、
はい、
あのシティハンターの実写版ということで、
はいはい、
映画が、先週だったかな、上がりまして、
はい、
世界をまあ結構アジア中心にランキングで結構1位とか取ってるんですね、
うん、
はい、これまさか見てないとかっていうんだこれエセプロデューサープリを発揮すると思うんですけど聞いてないんですけど、まだこの辺はどうですか？
いや
シティハンター、だって世代的にもうさ、
ドンピシャです。
こんなもんドンピシャジャンプ、ね、
僕 もキャッツアイからのファンですから。
そうそうそうそう、キャッツアイの流れからあるからね、
はい、
はいはいはい、それは見ましたか？
もちろんです。
ああよかったよかったよかった。
もちろんですよ。
うちのディレクターはまだ見てないんで、
は
い、さっきちょっと話したんですけど、
はい、
はい、なんか今ちょうど1話見てますとかいう意味のわかんないこと言い始めまして、映画なのに1話とか言っててあこいつ一回にも見てねえなっていう今1話ちょうど見始めましたとか言ってまたはったりかましてきやがって、1話じゃねえんだよ、終わりなんで8話とかあるわけじゃないぞ、映画だからねこれっつって、
はいはい、
もういきなりはったりかまして、
はい、
もうチャック開けてんじゃねえかなと思って本当にあ、見ましたか映画ちゃんとね。
もちろんです。
1時間40、うん、そのまあまあね、はい、もうあっという間でしたけどね、
はいはい
はい、まあどうだったんですかね。
いやもう尺的にも内容、はい、まあ脚本的にもちょうど良かったです、
寝なくていいし、ね、
寝なくて寝なかったですね
寝る暇ないでしょ。
ちゃんと最後までしっかり集中できました、
ね、いやいやいやいや、これまあネタバレしちゃうとあれなんで、あんまりこのタイミングではいろんなことは言えませんが、
はいはい、
まあ一言で言うと、
はい、
これ大丈夫ですっていうことですね、私的に全然大丈夫ですから。
面白かったってことですね。
全然大丈夫なんで安心してください本当に。
いや、あの見どころは結構いろいろありましたね。
まあ、あのトレーラーの時点でね、
はい、
結構仕上がってんなとは思ったんですよ。本当上から目線大変申し訳、
めちゃくちゃ仕上がってました、
ね、むちゃくちゃ仕上がってて、
はい、
で結構僕ずっと楽しみにしてたんですけど、
はい
はいはい、見終わった後に、
はい
はい、もうエンディングのもうその最後の曲も全部聴いた後に
ゲットワイルド
もうこれなんだよと、
はい、
むちゃくちゃ大丈夫じゃねえかこれつって思いましたけどね。
いやうまいですよね。
いやうまいっすよね。
うまいし、やっぱり世代的なのか世界観、
うん、
これ押さえてるとこ押さえてるなみたいな、あのなんかハンマーが出てきたりとかっていうところはね、お約束で
こうだからね。いや僕も本当映画なるって言った時に、うん、やっぱすごい心配してたのが、
うん、
もうなんていうかもうもっこりみたいな話とかね そのもう、
はい、
今の社会では許されない行為がね、はいはい、アニメの中では散々されてる中で、
うん、
これ実写でやったらどうなのかなと、
うん、
ネットフリー大丈夫かと、
はい、
まあでもネットフリーだから大丈夫かみたいなところもあったんですけどいやその辺のバランス感覚も素晴らしいというか、
はいはい、そうでしたね、
あ、やっぱそのシーンは今の時代できないよね、
うん、
感みたいのを感じさせず、うん、そんなにこうひどすぎないというかね、
うんうん、
これだから僕一番気にしてたのはやっぱりもっこりをこうどう訳すのかなと思ってたんですよ、
はい、ああ、なるほど、
もっこり普通になんかこうエレクテッドみたいになっていうのその直で行くのか、
はい、
これどうすんだろうなっていうのがずっと気になってて、
あ、
実際はもっこりっていうことになってましたね。
あ、そうなんですか、あの
もうそのままあのだから
字幕、
もっこりをそのままもっこりとしているっていう MOK みたいな感じで、だからこれあのこのままもしこのシティハンターが、
はい、
世界でこう認められ、
はい、
でこの旋風がですね、
うん、
こう世界を駆け巡るとですね、
うん、
かわいいに次ぐ、
うん、
日本語のもっこりというものがですね、うん、あのみんな言うかもしれないですね
若干
問題がかわいいっていう、ね、
問題があるかも。
これもグローバルワードになってるという噂ですけどね、
はいはい、
キュートとかそういうんじゃなくもうかわいいはかわいいなんだっていう、
うん、
これと同じで、
うん、
もっこりはもっこりであるっていう、うん、そういうなんかものになる可能性を感じるぐらいですね、大丈夫でしたね本当に。
あ、多分こう心意的にはなんかこう相手に向かってあんまりこう、うん、セクハラ的な感じっていう描写が、
はいはい、
あんまり目立たなかったので、
うん、そうなんですよ、
なんかうまいなと思った。
多分あれね、うん、ちょっとあの私もニュース流し読みしてるんであれですけど
ニュースまで掘ってみました
。 もちろん掘りますよ、当然掘りますよ、ね、ネットフリックス、はい、シティハンター、
はい、
世界ランキングとかでですね、はい、あのもう掘りますけど、
はい、
なんて言うんだろう、こうちょっとだけ変えて、
うん、
こう触られたらもっこりしちゃうみたいな、
はいはいはい、
なんかそういう形でちょっと変えてると思うんですよ。だから自分から触るのはさすがにちょっと心的にやばいので、なのでこう触られるともうもっこりしちゃうっていうか、うん、うわーっていう感じで言うこと聞いちゃうみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうのにちょっと変えてんじゃないかなと思うんです
けど。 なるほど。
要はその辺は微妙
に状態を表現、うん、こうなんかこう表してるっていうだけであって、
そうそうそう、自分から言っちゃうといけないので、
はいはいはい、
されて反応してしまうというのはこれ、ね、もう身体的な特徴なので、
はい
はい、これはギリギリ OK なんじゃないかっていう
なるほど、
はい、それで動けなくなるっていうのは、はいはい、これは別に悪い話じゃないじゃないですか、
はいはい、
なんでとかね、そういう微妙なところいろいろとあの頑張ってると思うんですけど、
うん、
はい、ただまあなんていうか素晴らしかったですね。
なんか声が若干似てました、
うん、いやだからそういうところはもうあれ事前にですね、
うん、
あの声優の方神谷さんでしたっけ、
うん、はい、神谷さんですね、
となんかこう対談とかもやってるんですよ。
え、マジで、
はい、
随分掘ってますね、
はい、まあ、あの結構掘ってます。あの対談自身は見てないですけど、
はい、
なるほど、
なるほど、
こうやって対談をし、
うんうん、
これまあ最近の鉄板ですけど、
はい、
あの基本的にはあの実写ってこけること前提みたいなところあるじゃないですか、
はいはい、あります。
もうちょっと言うとコアなファンから、
はい、
こんなんじゃねえとか、
はい、
なんかそういうふうに言われるじゃないですか、
はい、
なのでやっぱり原作者ととてつもなくコミュニケーションを取ってますとか、
うん、
声優さんととてつもなくいろいろと議論を重ねてますとか、
うん、
やっぱこの制作の裏側、
うん
をやっぱりアピールすることによってリスペクトを圧倒的にしておりますという やっぱり情報配信の仕方あると思うんですよ。
ファン側に立ってます
ね。ファン側に立って、はいはいはい、なんでそういうところも、うん、抜け目なくですね、うん、その辺の古巣の僕らみたいなファンを、うん、こう巻き込むような、うん、仕組みというか、うん、フォーマットっていうのは、うん、これはもう抑えてると思うんですよね。
うん、
僕はもうそういうのはスタンスとしても うん、すごいと思いますし、うん、一方で、うん、やっぱりそういうところよりも作品で見たいなって思っても作品を見て大丈夫中の大丈夫だったんでもうその対談動画は見てないんですけど。
ああなるほど、
はい。でもそういうこともやってますよね。
うわそれ超見たい、楽しみだな。
でちょっとだからその中でもしかすると声を寄せてる寄せてない話はあるのかもしれないんですけど、うん、まあでもなんていうんですか、俳優さん鈴木さん、
はい、
鈴木さんと呼ばせていただきますけど鈴木さんすごいよね本当に。
鈴木さんはすごいです。
鈴木さん俺すげえなと思って本当に。
僕もともと好きでした。
あ本当ですか、はい、私あんまり鈴木さんとのなんか作品見る機会のなんかこの前なかったんですけど、和製クリスチャンベールというかね、
うん、
体作り半端ないですよね。
そうですね、役によって結構作り方がいい。
そう、太ったり痩せてたり。僕またその後掘ったんですけど、す、ね、鈴木さんのこと、はい、鈴木さんいろいろ掘ってったら、
鈴木さん掘ったんですか。
太ってるシーンもあれは痩せてるシーンもあれはで、はい、もうクリスチャン・ベールバットマンのね、
はい、
もうあれと同じですよ。すごいですよ。
僕が最初にファンになったのは、
はい、
大河ドラマに出られたんですよ。
ああ、そうかそうか、 NHK 派だからね、
はい、
こちらプロデューサー
あそうです
ね、完全に NHK 派だから、
ね、所属がそうなんで、
ね、はいはい、
セゴドンって西郷さんの役をやられてて、
そうやってたらしい。
そうそうそうそう、
めちゃめちゃなんかかっぷくいい感じでね、かっ
ぷくいい感じ で、うん、でそれも体作りでもうなんか毎日毎日ドーナツを食べ続けたらしいんですよ。それで体を大きくしたって
いや今回の体めちゃくちゃ絞れてますから、
ね、めちゃくちゃでしたね。
トレーラーでももうすでに出てるんで、
はい、
見た人もいるかもしれませんし、はい、あれ本番もうちょっと長いですけど、
うん、
いや体見確か鈴木さん41歳ぐらいのはずなんですよ。
ちょっとおそうなんだ、
41歳で腰回り特に背中、
はい、
はい、あそこの筋肉をやっぱあんだけ絞れるっていうのは、
はい、
相当なレベルでやってますよね。
あ、そうなの、
はい、あれ僕腰回りの背中を見てですね、
はい、
これガチで鈴木さん半端ねえなと思ったんですよ
あ、本当だ、
ここまで絞ったんだと思って、隠せるんですよ。胸筋をつけるとか、はい、腹筋とかはギリギリ、
はい、
やっぱなんとかなる世界あるんですよ。ボディメイクも含めてなんですけどね、
はい、
でもあれスポットライトパッキンパッキンに当たってる、
はい、
ステージみたいなところでこうやられてる中で、
うん、
あれはガチ中のガチですね。なんであれいろいろとオイルとか塗ったりなんかねそういう演出はもちろんやってるんでしょうけど、
うん、
あれ普通にえぐいですよ、あの体作りは。なんでつけすぎずに絞って、
うん、
でね、いやすごいですねあれ、
うん、
アスリートっぽい感じですよあれ、
うん、
なんで、まあ、相当、まあ、多分3年ぐらいかけてるんですよねあれね。
そんなに
構想からは。
あー、なるほど、
なのでもう本当に一級の映画ですよね本当作り方としても、
うんうんうん、
いやもう大変本当に感銘を受けまして
鈴木亮平さん。
ああ鈴木さんね、
はい、
はい、まあ、もう鈴木さんでいいですよ僕はあえて。いやなんかこうなんていうか香里さん役の、
はい
は
い、
畑村香里役の方、
はい、
前田監督で、
はい、
黒木香里さんをやってた女優さんですよね。
おうおうおう、あ、名前縛りで受けてるんですかね。
そうだと思いますこの後も全部香りとか香る系で全部いくんじゃないかなと思ってるんですけど、なんていうんですかね、
はい、
女優の方もすごいですよね、ショートカットの今回ね。
はいはいはいはい、
今名前調べて
ます。
森田さんです。
森田さん
ですよ。森田さん、
はい、
森田さんも相当すごいね。
お、 そうですよ。
はい。
森田さんすごいです
よ。森田さん相当すごいですよ。僕だって終わる時もう完全に量と香りしかにしか見えなかったですもん、はい、終わる時にはもう1時間40分見せられたら、
確かに確かに最後のシーンは
もう見えないですよね。
うんうんうん、
ああ映画だったんだじゃなくてもうなんか頭の中で、あ、いやいやこれでしょシティハンターってこれですよね、シティハンターってっていう風に思っちゃったもんね。
なるほど、
はい、
相当好きじゃないですか。
大好きですね、アキリって鈴木さん、森田さんもすごいよ、本当にあの二人。
あ、そうです。
世界撮ってほしい、本当世界撮ってると思うけど本当に。いやだからなんか続編とかなんかさ、
うん、
もうすぐ見たくない、あれ。
あ、
すぐ作ってほしいね、あれ。いや、ネタリ作ると思いますよ、これでも。だってもう結構見られてヒットしてると思うんですよね。これこの後じわじわ来ますから、まだ。
そうですか。
ええ、あれはあのグローバルコンテンツですね。
あ、
ええ、いやまあ要所要所にね、
うん、
あの今風になってますんで、
そうです、
あのスマホとかも、もう今の状態なので、
はい、
それはやっぱり新宿とか、
うん、
コスプレとか、
うん、
まあいろいろとこう東京というか日本っぽいシーンも入れつつ、うん、まあ、グローバルが見ても、あ、この日本の映画の、うん、あ、いいよねこれっていう、なんかそういうところはいろいろとこう加えてるとは思うんですけど、
うん、
ちょっと今風というかグローバルを意識したような、
うん、
そういう設定とかもちょっとずつ入れたりしてると思うんですが、
はい、
結局見た、例えば外国の方があれを見た時にね、
うん、
いやなんか日本の映画でなんか日本を感じられるし、
うん、
いいよねっていう感覚にならないと思うんですよ、
うん、
もう最後に残るのは、
うん、
もう量と香りの物語ですよねこのいいな、この2人っていうそこしか残らないと思いますよ。
あ、そうです。
アクションシーンとかいろいろありますよ、
はい、
ちょっと面白いシーンもあるし、
はい、
いろいろありますけど、
はい、
結局あれ世界共通の、
はい、
テーマ、
うん、
それはもう愛ですよね愛の形ですよね。さまざまな愛の形、
はい、
これしか残らないと思うんですよ。なんでもう、 こう普及的なところを攻めてますんでこれはもうグローバルコンテンツ間違いないです
あ、そうです
か。いや、間違いないですよね。
お、はい、押しますね。
これ行くと思うんだけどね。
押しますね。
これ行ってほしいし行くと思うんですけどね。全然。なんでまあ2は間違いないんじゃないでしょうかね。
2ですか、
はい、これ3まで行くはもう確実なんじゃないですかね、もう。
あ、
はい、ネットフリー行けると思ったら行きますからね。
なるほど、
3まではもう僕見えたよ、もう。
確かにあのイカゲームもヒットしたじゃないですか、
はいはいはい、
でなんか続編
がまあやりますね今度ね。
で最高額の制作費で、
うんうん、
みたいな、
はいはいはい、
話らしいんですよ、
まあ、イカゲームはもう相当言ってましたからね、仕方ないですよね。あれはもうあれに貼らなかったらもう、
うん、
お前このタコスケって言われると思います
あ、そうですか。
あそこに貼らなかったらダメでしょ。
あ、
だそういうところはネットフリーはもうやってきますから。
でもそうなるとですよ、僕はちょっとネガティブなことも一言言ってきますけど。
行きましょう、そういうの。あ、今日長いね、これ、はい、行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう、いいですよ。受けて立つよ、受けて立つよ。
本当ですか。
受けて立つよ。
まあその資本主義の理論で、
はいはい、
儲かったからまたつぎ込んでっていうのは理解はできるんですけど、はいはい、イカゲームの良さって、
はい、
よくあまり知らない俳優なんだけど、うんうんうん、演技がうまいな、
はいはいはい、
この人っていうキャスティングだったんですよね。
まあそうですよね。
だから見てても心地よかったんですよ、
はいはい、誰も知らない感があるしね、普通の人からするとね。いわゆる韓流のすげえむちゃくちゃ売れてハリウッドとかもちょっと出て若干こけたみたいな人とかでもない、
はいはいはい、
そういう新鮮さはありますよね、
はいはいはい、
韓国の中では有名だったと思いますけど、
なので、
はい、
ストーリーにめちゃくちゃ入れるっていう、
はいはいはい、
それでヒットするっていうのはよくあるじゃないですか。
ありますね。
で続編になった途端に 急に
見たことあるからね、
著名人ばっかりみたいな、はいはい、
もう一回売れてるんでねそこで天下取っちゃってるから、
はいはい、
もうその後出てくる、もうその今日この人がとかいうのが、うん、はい、なんかアルマーニのコレクションで歩いてたとかね、そういうのばっかりになるんで、
はいはい、
ドセレブ状態になった人が、はい、もう一回ちょっと貧乏役とかやると、はい、若干そこで、うん、その脳内の中でのこう摩擦が起きますよね。
やっぱ そこでストーリーからちょっと離れちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
あれっつって。
わかります、わかります。
でも制作費っていうのはやっぱりキャスティングとか、
はいはい、ギャラも高くなるから、
ね、バンバン高くな
る、高くなります。もちろん
ジョージ・クルーニーみたいになるんじゃないですか。
なります、なります。それは、ね、
何でしたっけ、あの医療ドラマでジョージ・クルーニーが
ER、
ER です、うん、はいはいはい、その通りです、
はいはいはい、
ER で有名になって、でギャラが高くて、はい、シーズンの途中から出れなくなっちゃった、
はい、そうなりますね。
話あるじゃないですか、
はい、
ね、
わかります。
そうするともうなんか作品ファンからすると、はいはい、あれってなってくるんですよ。
わかります、わかります。それはだから、うん、なんかその応援してて、うん、地下アイドルみたいなのが、うん、例えばメジャーデビューして、
はい、
ですごい売れた瞬間に、うん、ああなんか違うなっていうそういうのと一緒
あれオタク側、
それは一緒ですよ。いや、そこの悲しさってみんな持ってるから大丈夫だから、はい、
あ、そうです。
でもそれを超えてたんですよ、
うん、
やっぱり一流になるには、うん、ジョージ・クルーニーもそうですけど、うん、やっぱそこを超えて、
うん、
どっかで出ている安心感まで持っていくわけですよね、
うんうんうん、
この人が出てるってことはもう絶対面白いとか、
うん、
そういう構造にこう持っていけるかどうかだと思うんですよ、うんうん、で今回のイカゲームがだから、うん、どこまでいけるかってことですよね、
うん、僕はこけんじゃないかなと思ってます。
まあ僕も半々ですねあのね、要は、はい、でもシティハンターは、うん、2-3 やろうが、うん、もしあれをちょっと制作費を抑えて、うん、ドラマ8本とかにしようが、
うん、
シティハンターのフォーマットっていうのは、うん、これはむちゃくちゃそのスケールするんですよ。なぜなら、
うん、
あれはもう量と香りの物語なんでそこさえ崩さなければ、
はい、
他の時代背景とか、
はい、
そういうのは全然いけるんですよ。なので、なんて言うんだろう、イカゲームって全体のストーリーのなんかその、
うん、
なんていうかこの世界観がさ、
うん、
あってさ、
うん、
でその中でこうサバイブしていくみたいな、
うん、
で一旦終わったじゃない、
はい、
で2回目はどう来るかっていう、
はい、
ストーリーをまたさらにその見る側のその期待とか予想を、
うん、
いい形で裏切りつつ、うん、第1シーズンの良さみたいなものを引きずって、
うん、
でこれ絶妙なバランスを取んなきゃいけないじゃない、
うんうんうん、
なので逆に難しいと思うんですよ、
うん、
当たり外れある可能性があると思うんですよ、
うんうんうん、
シティハンター、
うん、
別に同じことやっていけばいいんで
量
と香りの物語をずっといろんな角度でやっていけばいいんで、
うんうんうん、
これは全然何話でも作れます。
あ、なるほど。
終わりなき戦いに持っていけるんですよこれは。
あ、
ええ、そこのお約束感が好きなんで、
うん、
そこにはめちゃえば、うん、それでいけるんですよ。
あ、
裏切っちゃいけないんですよ逆に。
水戸黄門みたいなものだ。
そうです、そうです。
なるほど。
水戸黄門はでもなかなかスケールしないじゃないですか、
うん、
ええ、でもまあまあ、作り方的にあまりにちょっとね、
うん、
単純っぽさもあるし、
うんうん、
でも長く続いてるってことはやっぱそれなりの、
うん、
あれがあるんで、
うん、
まあ僕、まあ、スケールしないって言ったけど水戸黄門ももしかすると、うん、ネットフリでやったら、
うん、
もう面白くなるかもしれないですけどねただちょっとねやっぱ世界観難しいですよね。
あそこ
までかけ離れちゃうとね、
うん、
肛門見せたらみんなが土下座するっていう、
ちょっと言い方陰謀です。
あ、まあ、間違えた陰謀だ肛門様、あ、間違えた、
はい、
いやシティハンターいけますよ。だから
そうです、ね、
シティハンター全然スケールすると思いますよ今もう局でこっち側に振ってますけどいや全然いけると思うんですよね。
あ、まあ、これからちょっと出てくると楽しみなキャラクターとかもいますからね、
はい、まだそうなんですよ、うん、出てないキャラクターもいるし、
うん、
まあ、その辺は、まあ、あんまりなんて言うんだろうねこう小出しに出してもあれなんで、もう2ぐらいでもう全部出したらいいとは思うんですけど、うん、はい、でもストーリーはいくらでも いくらでも作れるんで、
うん、
ね、いや僕なんてあれですよ、はい、今あれを見て、
はい、
あのネットフリでアニメやってるんですよ、シティハンターの50話ぐらい。
そうなんだ、
昔のやつ、
はい、
もうそれ頭から今見始めてますからね。
まだだって SD サイズの
もうめちゃめちゃ荒いですよ信じられないレベルで。
そうですよね、はい、
あの白黒見てる方がまだ今風ぐらいの感覚でもね、あの不思議の人間慣れるもんで、
はい、
最初うって思うんですけど、うん、もうオープニングのなんか歌からうって思うんですけど、
はい、
もうあの毎回見てると慣れてきますね、
はい、
自分の中で完全にあの 8K になってます今
あ、そうなんだ、
2話ぐらい見たらもうすぐ
アニメにまで手を出してんの、シティハンター。
いやもうこれはだちょっと僕は深く見ないといけないなと思ったんで、はい、シティハンター僕結構そんなにジャンプの時は、
はいはい、
まああの大ファンではなかったんですよね。
お
でもやってるし面白いなぐらいだったんですよ、
はい、
であの今回見て、はい、ちょっと改めて最初から見ようと思って、ストーリーも含めて、
はい、そうなんだ。
そしたらもう、あ、なるほどなと、
うん、
これは不朽だなとエターナル物語だなと
ネバーエンディングストーリー、
ネバーエンディングストーリーもうだからこれはいけるんで、いやちょっと続けてほしいですね
でもまた体つくの大変だね、鈴木さんは。
まあでもあと 5,6 年はいけると思いますよ。
お
もう 5,6 年はキープできると思いますよ、マジで。はい、なので、ね、あの危ないデカとかもね、
うんうん、
結構あれも結局は、なんだっけな、あのタカと、
誰でしょう
か、タカと柴田恭兵さんね、リュウジじゃなくて良平、
危ない
デカ、あの2人の物語ですよね。
タカとユウ、あれ
セクシー王
全然出てこないじゃない、リュウジか、
リュウジとタカ、リュウジ、リュウジか、なんで、うん、その2人の物語なんで、うん、あれもエターナルなんですよ。ただ、うん、本当に長年やりすぎるとさすがに体力的に走れなくなるんで、
うん、
まあ、あの今回映画出てましたけどね、うん、それでもやってましたけど、
うん、
はい、でああいう感じに、まあ、なっちゃいますけど、シティハンターの場合は、まあ、最悪あの俳優さんが変わるっていうことになるだけですから、
お、
はい、年取らないんで、量と香りは、はい、ずっとそのままなんで。
そうですか、
永遠の。
でも結構いい線いっちゃったから、うん、あそこから変えるの難しくないですか。
まあだからいきなりは変えられないですよね、
うん、
だから相当時間かけないといけないんじゃないですか。
あ、じわじわ変わってく、
じわじわじわじわじわじわ変えますまあだからあの本当あの声とかもね、あれいじって寄せてるのか本人、まあまあ、多分そんなにいじんなくても多分やっちゃうと思うんですけど、
う
そういうあの多分オンリーで撮って後からやってますんで
オンリーとか言っても分かんないですから、
オンリーで撮ってますから。
オンリーっていうのはその要は音声で声だけ
くださいってやつですよね。声だけを後で撮って、はい、当てるっていう、それ似てる方もう40発ぐらい撮って、
はい、
かわりーとか例えば40発ぐらい撮ってあこれっすねっつって使ってると思いますけど
本当ですか。
いやいやいやいや、
本当にオンリーであれ撮ってんの。
いやオンリーでしょあれ間違いなく。
あ、そうなんだ。
いやわかんないですけど、
でも確かに、
はい、
あーって言って次のシーンにその映ってなかった、喋ってる、
うん、そうだった、わかんない、うん、僕も覚えてないけど、うん、
あ、
いやでももうその声聞いた時にうわめっちゃ似てんだこれオンリーだなって思いましたもんねすぐ思いました、さてそのシーンがすぐ浮かびましたよ。今の似てましたねっつって、であとはもう調整はできるんで、いくらでも声は、音波は調整できますんで、そこはもう今のテクノロジーでいろいろとね、死のものやっていただければと、
うん、
もう見る側はそれはもう大満足なんでまあなんで本当に、もう素晴らしい映画でしたということで
まあね、始まる前からだいぶ楽しみにしてたもんね。
いやもう結構楽しみにしてました、うん、あのトレーナーがだからもう本当トレーラーで結構出しすぎぐらい出してたんで、うん、こんな出していいのかなっていうふうにちょっと思っちゃったってたんですけど、うん、まあでも見たら見たでやっぱり面白いなっていう感じになりますよね、うんうん、まあなんでね、良かったですね。
良かったですね。
はい、もう鈴木さん、森田さん、本当すごくてね、はい、
ファンですね、
もう大ファンですよ圧倒的に僕は全田監督の時よりも、はい、あのすごい良かったですね。全田監督の黒木薫さんのね、うん、あのこう喋り方とかも、うん、すげえなとか、脇毛とか生やしてとか思ってましたけど、はい、今回の香りもすごかったですよね、
うんうん、
後半本当にそう見えましたね。
うーん、
はい、はい、ということでですね、うん、シティハンターぜひネットフリー登録してる人は、あのもう大丈夫なんで見ていただければなと思います。その後あの普通にあのアニメも上がってますんで、ね、それも追っていただいて20分ぐらいで見れますんで1話。
そうです、
ね、なんやかんやでスキップすればあの前半の歌とかスキップすると、
はい、
はい、あちなみにあのこれも非常にあれになってましたけど、最後のエンドロール、はい、ネットフリックスってあの、ね、スキップ出てくるじゃないですか、
はい、
あれ設定強制オフになってるんですよね。だからあのエンドロール流れて音楽流れるじゃないですか、はいはいはい、ゲットワイルドとか、はい、あれ全部聴けるようになってるんですよね。
あ、なるほどなるほど、
できんじゃんやろうと思えばと思いましたけどね
、
あれあたふたしちゃってね、あのスキップウィーンって時間で右下でこう出てきちゃうじゃないですか、
はいはい、
であたふたしてる間に本当にスキップされちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
であれ焦らせないように、
ね、
今回はゆっくりエンドロール見れますんでね、
あ、
はい、エンドロール最後の最後まで楽しんでいただきたいですね。
うん、はい、曲がいいですからね。
まあまあまあ、もう曲が曲でやられてるんで世代的にはね、はい、もうみんなだ、あれもう初めて、でももはやあの森田さんもそうなんですけど、
はい、
あの見たことないんですよリアタイで。
あ、
リアタイどころか夕方の再放送も見てないんですよ森田さんぐらいの年齢になると
でしょうね、
ええ、だからああいう方々が、はい、あの年代の方々が今回のシティハンター見た時に、はい、これどういうふうに思うか、
うん、
ちょっと興味ありますね、
うんうん、
ええ、うちのなんかスタッフとかで若手でシティハンター見たらちょっと聞いてみたいですね。
あ、
どうだったっつって。
確かにそうです ね、うん、
何にもバイアスかかってない状態で見た時に、
うん、
面白いって言うのかどうかって。
うん、
まあ
そうだよな、もしかしたらだいぶバイアスかかってたかもしれないな。
いや僕ら世代は完全思い出食ってますから、うん、完全にそれはもう大満足だと思いますけど、うん、ね、若い人見たらどうなのかなっていう。
そうだね、
うん、まあでもそれなりにエンターテインメントとしてなんかあれぐらいがいいんですよね。
あれぐらいがいい感ありました。
あれぐらいがね、世界的にはあれぐらいがいいんですよ、
はいはいはい、
ちょっとド派手なバカっぽいところもあり、
はい、
あのかっこいいシーンもあり、
はい、
うん、あれ、うん、いやもう本当イカゲーム超えると思いますよね言ってる間にどんどんだからもっこりが可愛いになりますよ、
は
い、
あ、
もっこりってみんな言います、その辺の人たちが。
あ、
日本人がなんか今あんまり使ってないんですけど、
うん、
外国の人からももっこりもっこりってみんなが言い始めて
問題じゃないですか。
それで日本人ももうもっこりってそうか言っていいのかなみたいになるってい
う。いや、人前で
会社でもっこりって言っていいのかな。
言っちゃダメですよ。
ダメですかね。はい、ということでね、ちょっとそんなこんなで、
うん、
人がいろいろありましたって話なんですけど、うん、いよいよですね、
はい、
月曜日ですよ皆さんも。最後の連休最後の日ですかね、5月6日、
はい、
井上尚弥選手、
うん、
東京ドーム、
うん、
ネリと戦いますんで、
うんうん、
今のところね、軽量でね、
うん、
あのドーピングテストと軽量今回むちゃくちゃいろいろと、うんうん、あのやられてまして、
うんうん、
ネリ選手一応ですね、うん、あの順調に減量していますと、うんうん、いうことで、
うん、
あと 1.5 キロぐらいまで来てると思うんですけど、
お、
はい、なのでまあ今回は、うん、まあ、前回ね、
うん、
体重オーバーして、
うん、
KO 勝利で、大喜びっていうので、
うん、
もう大批判で出入り禁止になった、
うん、
あのネリ選手がですね、うん、まあ、今回は、まあ、一応 調整していくんじゃないだろうかと、うん、これ罰金とかもひどいんじゃないかなと思うんですよね。
そうなんだ、
うん、やっちゃったら、
う
ん、なのでそういう条件いろいろついてると思うんですけど、
あ、はいはいはい、
ちなみに万が一ネイリ選手が完全に軽量オーバー、うん、3% 以上だったっけな、うん、それぐらいオーバーになると失格で出れないので、
うーん、
まあ、そもそも軽量オーバーで失格なんですけど、うんうん、試合に出れないので、
はい、
その代打にですね、
はい、
もうすでにいるんですよ。
えスタンドイン
IBM の2位ぐらいの
えそうなんだ、
スタンバってんですよ。
あ、
だから井上選手は基本的にはあの、はい、試合はしますよ。ネリーがあの思いっきり、うん、あの牛丼とか食っちゃっても。
ああそうなんだ、
はい、まあ、でもそれは、まあ、今回さすがにないだろうなと思いますけど。
あ、
はい、
東京ドームでやるんでしょ。
東京ドーム5万人、はい、
すごいですね。
30何年ぶりかですね。ただその最後の試合がマイク・タイソンがジェームス・バスター・ダグラスに KO、 初めてキャリアの中で負けた試合なので、
うん、
まあドームには魔物がみたいなことをですね、まあ、言う輩はいますよね。
いやいつものホームの有明でよかったんじゃないですか
入りきらないですよ。
入りきらないですか。
有明入りきらないですよ。
あ、確かにね、
で有明では、はい、もはや井上尚弥選手は、うん、ちょモチベーション上がんないと思います有明で練り締めてもなみたいな、ドームで締めたいと思うんですよね
あ、そうですか、
地上波じゃないんで今回ママプラなんで、
はい、
やっぱそれだったらドームで締めたいなっていうか、三十、うん、何年ぶりの、まあ、ドームの、でしかも日本人ですからね、
うん、
こんだけボクシングが上がってきたっていうのはすごいことですよ
本当に、まあ、僕もあの、まあ、ドーム何回かね、
はい、
まあ、野球もそうですけど、はいはいはい、コンサートとかもドーム行ったことありますけど、めちゃくちゃ広いですからね。
広いですよ。
ほぼほぼ見えないと思います。
だからモニター見てくださいモニターで楽しんでください。
え、アマプラ流れてんの？ そこには
アマプラが流れてます。
アマプラが流れてるんですよ、ね、
はい、なんだったらちょっとディレイでスマホで見てください、はい、あの歓声とか空気感だけ味わっていただいて。あ、
なるほどなるほど、
はい、もうそれぐらい、
その雰囲気が、
まあ、僕はアマプラで見ますけど家で、はい、いやだから魔物が住んでる世界は確かにネリー選手パンチありますんでね、こうラフな感じの、
はい、
ちょっとこうなんていうかこうオーソドックスな感じじゃないので、
あ
のちょっと変則的な動きしますんで、まあ、万が一一発当たるとって話はもちろんボクシングですから、
うん、
これいつでもありますけどね、うん、はい、ただまあ、あの皆さん忘れてるんですけど、
うん、
マイク・タイソンがその前に1回試合してるんですよ、東京ドームで、
はい、
これトニー・タップスっていう選手とやってるんですね、
うん、はい
はい、あのジェームス・バスター・ダグラスの前に、
はい、
KO される前に、
はい、
多分日本初来日でドームでやってるんですよ、
はいはい、
その試合が、2ラウンド KO 勝ちなんですね。まあドームはですね、魔物がいるというよりも、
うん、
ラウンドが早い、
ね、なるほど、じゃあ2ラウンドです今回は2ラウンド KO ってことでよろしいですね。
まあ待ってくださいよ、まあ、そこはまだ待ってくださいよラウンド指定で勝負していくんだよ、見てくださいごまかしが効かないじゃないですか後から
いや、早いですね2ラウンドは。
いやいやいや、だから、うん、そのラウンドだ、結局 KO なんですか判定なんですかの話じゃないですか、まずはね、
はいはいはい、
まずここからいきましょうよ、
はいはいはい、
村 P は、まあ、衛星ボクシング解説者としてはどう見てるんですか今回。
セオリーとしては、まあ、最初1、2ラウンド、3ラウンドぐらいまでは様子を見ます、はい、
まあまあまあまあ、ジャブの差し合いですよね、
はいはいはい、試合が動くとしたら5ラウンド、
あ、まあまあまあまあ、まあね、普通の見方ですね、はい、いいですよいいですよ、もう ほとんどの人が言うことですけど、はい、いいですよいいですよ、いいですね、はい、
勝負が決まるのは、
はい、
僕は8ラウンド KO じゃないか、
あ、いいんじゃないですか、
思っています。
あ、いいんじゃないでしょうか、
はい
はい、じゃあ、まあ、そういういつもの井上尚弥選手の戦い方で、
ええ、
こう序盤でちゃんと差し合って、はい、ジャブで差し合って、はい、スピードの違いを見せて、
はい、
相手に恐怖を与えつつ、
はい、
でじわじわじわじわ、
はい、
詰めてって、
うん、
で最後、まあ、隙が出た時にしっかりとパンチを当てて KO するという、
はい
はい、いつもの井上選手ですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、
でプロフェッサーの
、まあ、予言者、
はいはい、
ですよね。
はい、
はい、みんなそう思うんですね。
はい、
まあ、判定が KO かなんですけど、うん、
はい、
これはもう間違いなく 慶応以外は間違いなくないですね、うん、はい、あのもちろんネリ選手が勝つ場合判定っていうのはある可能性はありますけど、はいはい、ダウンを取ってぐらいでね、はいはい、でただまあ、うん、今回の試合に関して言うと、うん、まあ KO であることは間違いない、
うん、
するのはもちろん井上尚弥選手の方がするということ、うんうんうん、これはもうやっぱり今までのこう流れから来て、うん、これは間違いないなっていう感じはしますよね、うんうんうん、だからあとはいつなんですかって話じゃないですか、
はい、
まあ
いつもの数字遊びを見せてください。足合わせたりかけたりするやつを見せてください。
そのトニー・タップス選手はマイク・タイソンに対して
2ですね、まず2です、押さえてください、まず2、
やりましたよね、
おいおいおい、
はい、当時これ試合がですね、はい、いつだったんだっけな、これな、もう昭和ですからね、
日付で来る、
もう昭和トニー・タップス戦がいつだったかって話ですよね、まあ昭和60何年とか
6ラウンド
だと思う、63年だったと思うんです
けどね、はい、236が出ました、ね、今のところね236、
はい、まあでもはっきり言うとですね、はい、みんな後半に張ってると思うんですよ、5ラウンド以降みんな張ってると思うんですよ、
うんうん、
今回海外とかだとスポーツの、はい、賭けが合法なところあるんで、
はいはいはい、
はい、なのでそこではもう井上選手が勝つとか 1.0 何倍とかで、もうなんか勝つのは当然なんで、じゃあ KO で何ラウンドみたいなところでもうベットしてるんですね、
うんうんうん、
でそうするとやっぱり8ラウンドとかみんなそういうことを言い始めるんですよ、
一緒ですね
みんなだって今までの試合展開とかを普通に考えるとそういう風になるじゃないですか、
うんうん
うん、私はですね、
はい、
今回ネリ選手の、うん、まあ、最大の弱みは何かというと、
うん
うん、はい、ネリ選手は今回やっぱりね、うん、諦めちゃうと思うんですよ、
あ、村っ気があるんですか、
やっぱりねこれ結構海外の選手あるあるではあるんですけど、はい、うん、特にこう派手にこうパフォーマンスする側とか、うんうん、ハードパンチャー系、
はい、
ファイター系にありガチなんですけど、
うんうんうん、
やっぱこの結構前半とかで勝負かけて、うん、で勝てないってなると、うんうんうん、結構諦めちゃうんですね。
おー、なるほど、ね、うんうん、
もちろんプロで世界チャンピオンなんで、
うん、
露骨には諦めない、
うんうん、
まあもうやめたとかいうのはほとんどいないんですけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱり心の弱さ、
うん、
こう最後まで負けてもいい、うん、殺されてもいい、うん、それでも立ち向かうんだっていう、うんうんうん、そういうところの部分にはいかない、
うんうん、
まあファイトマネー良かったし、
うん、
でなんかこうボコボコにされたり、うん、後遺症残るとか嫌なんで、
うん、
ここで別に寝たって別に相手も強いんだからいいじゃないか、
うんうん、
これがですね、うん、ドームという場がそれをさせてしまうんですよ、うん、
あ、なるほどね、
なんでドームの5万人がみんな井上選手、うん、勝ってほしいわけですよ、
うん、
でそこに対していいちょっとパンチをもらっちゃったとしますと、
うん、
そうすると、うん、もうみんながおーってなって、
うん、
全アウェーじゃないですか、
うん、
この状態で、うん、やっぱりね弱さが出ちゃうと思うんですよね、
うん、
なんで僕はねやっぱ減量失敗しちゃうところもあると思うんですけど、
うん、
若干やっぱそのねムラがあるというか心の弱さみたいなところはやっぱり持ってるんで、
うんうん、
僕は今回諦めちゃうんじゃないかなと思うんですよ。
2ラウンド3ラウンド2か3ですね、はいはいはい、
いい線いきますね。
いい線、そうですよね。
早いラウンドあんまり予想しづらいんですけど、
ね、
普通はフットワーク使って絶対慎重にいくんで、はい、井上選手は、
うん、
ええ、なので、で長くなればなるほど、うん、多分井上選手の戦い方は勝つ可能性がどんどん上がっていくんですよ、
うんうんうん、
序盤で勝負かけちゃう方が下手するともらっちゃう可能性あるんで、ですが、
うん、
やっぱ先に当てちゃうんですよ井上選手、
うん、
天才なんで、
うんうん、なるほど、
打ち終わった後に当てちゃうんですよね、
うん、
ええ、なのでまあそこでネリ選手諦めて、うん、あ、もう終わり、あ、もう終わり、
あ、あるかもしれないな、
これがまさにタイソンとトニー・タップスがやったあのドームの試合なんですよ。ああ、もう終わり、倒れた倒れた、あ、これ終わり、終わり、あ、 終わりだつえタイソンって初めて思ったんですよ、日本人の時。それが今回起きるんじゃないかなと、
うん、
ドームなんで
いい読みですね、
皆
さん2ラウンド3ラウンドで、ね、注目ですよ、
はい、まあ、ラウンドはあえて言いませんよ、
あ、そうです、
言っちゃうと面白くないんで、はい、あ、このラウンドで終わるのかって思ったら、
あ、まあ、面白くない、確かに、ね、
ただもう前半から緊張感、
うん、
まあ、なんかお互い普通にステップ踏んでんなとか、
うん、
ちょっとシーンとしたような感覚の、うん、そんな状況すらぜひ楽しんでいただきたいですね、
うん、
短い時間になりますので、
うん、
はい、
面白そうだな、
これ予想してる人あんまいないですよ、みんな、まあ、こう僕はあの 先週ぐらいに1回、
はい、
あの月曜に行って飛んできました、はい、見てきたんでね、はい、いいんですけど、
あ、出かけますか、
はい、
じゃあ、
はい、
ブックメーカーに噂
のブックメーカー捕まりますけどね、ちょっと村 P の銀行からやろうかな
って送金
なりすましてやろうかと思ってますけど、はい、まあいずれにしろ楽しい試合になるんじゃないですかね。いやでもここで本当に負けたりしたら、
うん
うん、これこそドラマですけどね。
そうですね、
こんなことが起きるのかボクシングでっていう、
うん、
はい、思いますよね。
ネットフリですね。
ネットフリですよね、完全に、
はいはい、
完全にネットフリに持ってかれますよね、このドキュメンタリー的に、はい、
うん、
そんなネットフリなんですけど、
うん、
ありがとうございました、いいセグウェイを。あのタイソン選手の試合がですね、
はい、
詳細なルール決まりました。
あ、そうですか、
はい、これね、はい、結構すごいんですよ。マイク・タイソン選手、
はい、
ね、あの30何年前に東京ドームで負けて、
うん、
まだやってるっていう58歳、
うん、
あの、まあ、YouTuber っぽい人とやるんですが、
はいはい、
これネットフリでやるんですけど、うん、8ラウンドで2分1ラウンド2分の試合になりました。しかもですね、これエキシビジョンじゃないですか、普通は。まさかのなんか普通の正式な公式戦になるっていう。
え、
そもそも58歳とか公式戦やっていいのってことなんですけど、まあアメリカってあの州によってあのそもそものルールが違うのと、あの資本主義なんで、
うんうん、
あの特別法律とか できたりすると思うんですよ。
なるほど。
でどういう骨組みでなったのか分かんないですけど、いずれにしろですね、公式戦になるので、タイソン選手はですね、これあの勝ったらキャリアとしての1勝、負けたらキャリアとしての1敗という、8ラウンドで2分という、これを公式戦というよくわからない状態ではあるんですが、ただやりますと。
もうボクシングは3分っていう鉄のルールを破ってまでやるんだ、
は
い、
そして通常の、まあ、公式戦はヘビー級は10オンスのグローブですが、
はい、うん、
まあ、今回14オンスということで
大きい、
ちょっと大きい、ちょふわっとしてます、ふわっとしてます、はい、
あ、なるほど。
なので、まあ、安全面を見てやっぱ14オンスの方がいいんじゃないかなっていう、はい、井上選手の場合は8オンスかもしれません今回ね。
ほう、
8か10なんで大体、はい、それはあのお互いのあれによってあれですけど、まあ、あの14オンスということで、まあ、ちょっと安全面が多分皆さん心配してるんで、
うん、
私も一番それを心配してますので、
はいはい
はい、なので、まあ、それはそれでいいかなと思いますし、
うん、
はい、もし何かあったらですね、レフリーとにかく早めに止めてほしいという、
うん、
はい、これはあの皆さん早めに止めて、え、やれんのにっていうところでブーイングしないでいただきたい、
うん、
はい、これはもう命に関わりますので、
うん、
はい、という話なんですけど、
うん、
まあ完全にガチですよこれ。
あれいつ頃やるんですか。
これ7月のですね。
7月、
どこだ、7月20日ですね。
お、
はい、アメリカ時間の7月20日になります。 AT&T スタジアムでやるのか、これでけえな、いやーすごいですね。まあ、YouTuber っぽいジェイク・ポール選手というね、
はいはいはい、
これイギリスの出身だと思いますけど、いやこの試合もすごいですね、
うん、
まあ全ボクシングファンがですね、
うん、
タイソン KO してほしいと思ってると思います
まあそうですよね、
もう間違いないでしょうね。
そうですよね、
全ボクシングファン私も含めてですけど、
はいはい、
やっぱり最後タイソンに KO してほしいなっていうふうにはもうみんな思ってると思うんですけど、まあでもさすがにね、いや8ラウンド、そうね、まあ8ラウンドギリギリかな。前回あのロイ・ジョーンズ・ジュニア選手とエキシビジョンをやりまして、
はい、
はい、その時ももうくったくたになってましたけど、2人とも親父の戦いで、はい、はい、ただでも最後までパンチ打ててたんで、まあただちょっと入りのスピードとかね、やっぱり足使われちゃってリーチあるんで相手も、まあ体力2分ですからね、もうずっと打っててもまあまあ持ちますしね、相手として見たら、ちょっと細かいパンチでちょっとダメージ蓄積されて最後の方にちょっと、ああもう無理って状態でレフリーすぐストップみたいな試合展開っていうのは結構想像できちゃいますね。まあただタイソンなんでね、まあこれも、僕は、まあ、ちょっと遠い話なんで、
はい、
今から言うのもなんですけど、
はい、
トニータップスみたいになっちゃうんじゃないかなと
早いラウンドね
タイソン選手インファイトからトニータップスのように、あのボディが重いんですよ、タイソンのボディは本当に今も、でそこからアッパーで倒しちゃうっていうところを見てみたいですね、2ラウンド
希望じゃないですかただの希望じゃないですか
希望しかないですよ、
そういうの見たいっていうだけじゃない、
見たいんだって見せてよ夢をいやボクシング盛り上がってますね、
盛り上がってますね、
もうこの番組の中でも盛り上がってますけど、
はい、
いやだから本当すごいですよ、
いやどこまで行っちゃうのかな、まあ、井上選手は、
井上選手はもう行くとこまで行くっていうか、もう誰も見たことがないところを今も歩いてますんで、で今回だから早いラウンドで仮に、圧倒しちゃってネリがもうどうもすいませんって感じで、やっぱりこう寝ちゃったらですね、これはもうもう一回いよいよ持ってリング氏のパウンド4パウンド1っていうのはこれ、これはそういうことになるんじゃないですかね、正真正銘のクロフォード選手試合してないし、いやーやばいですね、何がやばいってでもですね、私ねあのこれ、完全に今回調整失敗してるんですよね。
あれ？
あの当日、休みじゃないですか。
そうですね。
なんで、祝日ですね、ちょっと油断してたんですよ。
はいはい。
そしたらですね、
はい、
あの日本じゃない国は普通の日じゃないですか。
はあはあ、
当たり前ですけど。
はいはいはい、祝日じゃない。
それの夕方に会議入っちゃってるんですよ。リモートで。
ああ。
完全に調整失敗しまして。
あれあれ。
あのいつもだったら日本だったらもうリモートで、もう後半半休とか入れとくんで、あれなんですけど、ちょっと普通の休日なんで、完全に油断してたところがあってですね、夕方、まあでも井上選手の試合いつも夜なんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっとあの海外とのリモートのミーティングがちょっと事前に入ってしまってですね、ちょっとだからそのどこの試合か分かんないです、ちょっと何個か試合見れないかもしれないですよね。
あら、弟さんの試合、
どっちですかね、1個前ちょっと、まあまあ、
あ結構面白い試合、もう全部面白い試合です、
まあ、いや全部面白い試合ですよ、
はい、
全部面白い試合なんですよ、はい、あの日本当に、まあでもまあしょうがないですね。
あ僕もう久しぶりにミット出そうかなと思ってました久しぶりに
まだ持ってんだ。
もちろんですよ。
ミットが持ってんの？
ミットもグローブもあります。
ミット人は誰が持つっていうか、
息子が持ちます。
あ、そうそうだよ、トレーナーのミットを持ってくシステムじゃないですよね、
はい、
そのジムね、
はい、
さすがにトレーナーは自分のミット持ってるんでしょ。
そうです。
ああ、はい、じゃあ普通にウィニングのやつじゃなくて。
そうです、
ウィニングのやつ、
はい、
ああじゃあ革がこうなってて、
はい、
はいはいはい、はい、あうちにもあります
形から入るんで、
はい、うちにもありますけど、
はいはい、老舗のやつしか
買わない。じゃあ、あの僕があの打ってあげますね。
やめてください。
持っ
ていや、あの手首が持ってかれちゃうんで
右ストレート思いっきり体重かけて
るんで、ね、やめてください。
いや
受け方が分かんないです
。あのね、受け方弱いやつのミット本当嫌なんですよね。
あ、そうなんだ。
あのミッ ットをこうちゃんとパンチをこう打ってくるときにこうパンって合わせてほしいのに、
わかります、
手が痛いかもしれないってことで、こうパンチが当たりそうになったら後ろにウェーってやるじゃないですか。ミット持ったことない人って、あれすげえ嫌なんですよね。あのこう当たった感覚がないっていう、疲れるし、
あの、僕は結構そこら辺の YouTuber 見まくってるので、
あ、本当ですか、はい、
あのもう迎えに行く感じのミット、
あ、迎えに、
そうそうなんですみたいな感じのは、あの、はい、イメージはできてます、はい、ただ痛いので、
痛いよあれ、はい、しかも間違えると、はい、本当にあのこうちょっと打撲っぽい感じに当たる場所、
はい、
当たる場所もうまく、
はい、
こう真ん中で受けないと、
はいはい、
結構痛いんですよ ね、
そうですよね、
あれ手首とかで受けちゃう可能性がたまにあって、
はいはい、うん、
まああとフックなんかはさらに難しいですよ。フック受けるときはさらに難しいですよね、
はいはいはい、
なんで素人に持ってもらうと疲れるって話なんですけど、いや楽しみですね。でも本当ね、
そうですね、
皆さんもぜひね、アマプラ入ってる人は、
うん、
もう正座してみるしかないです僕もあのハイボールは一応用意しとこうかなと思ってたんですけど、なんかツイートでね、
はい、
あの井上選手が親子で、うん、もはや、うん、あのサントリーの生ビールの
CM 出てましたよ。
CM に出てるんですよ。
見ました、
ええ、
はい、
生きれば生きるほど生ビールはうまいっていうキャッチになってますけど、これはやばいですね。
あの僕電車の中吊りで見ました。
あ、マジですか、
はい、
こんな、
はい、
これですよ、ね、サムネ、これこんな感じの、
あ、僕が見たのは
限定グッズ当たるだって、レイシスのグローブだなこれ。おお、
それぞれがなんかかっこいい表情しているやつがポンポンポンって3つ並んで、
はい、
生、
マジですか、
はい、
いやこれでもお父さん出したのが、うん、やっぱりこのサントリー良かったですよね。
おお、そうです。
だってこれ弟さんと兄貴は、
はい、
ビール飲まないですもん絶対飲まないよ絶対
あ、確か
に一番飲んじゃダメだからビールなんか。
ちょっと確かに遠いかもしれない、
ね、まあまあもちろん普段オフというかね、試合終わってちょっとしたら、はい、試合終わった当日も飲めませんから絶対。
うん、あ、そうなんです
か。前日とかもその前は圧倒的にもう1ヶ月前から絶対飲んでないと思いますけど、はい、本当飲めるウィンドウ狭いんで、
はい、
お父さんを出したのが良かったですよね、やっぱり。お父さん飲めますからね、お父さん終わった試合終わったらすぐ飲めますから選手試合終わってすぐ飲めないですから。
あ、飲めない
んだ。飲んじゃダメですから。
あ、そうなん、
はい、まあ、飲む人はいますけど、でも多分、この家族は飲まないでしょう。
あ、
なので良かったんじゃないですか。お父さん入れないとこれ成り立たないですよCM として。
なるほど
飲んでねえじゃんって言われちゃうんでね、俺が飲んでるって言えるんで大丈夫ですよね、そうか、じゃあ俺今回サントリー飲むし、この生ビール飲むか。じゃあ俺あんま好きじゃないんだけどビール、まあ、いやもう飲みますよこれ、
もうあの電車で思わずツッコミを入れそうになりました、
ね、まあまあまあね、
お父さんってなった
、お父さんってなるよね、いやよかった、これお父さん、これだからパッケージでギャラなんで、
はいはいはい、
井上家でギャラなんで。
あ、なるほどね、
はい
はい、
99% の直哉選手の可能性高いですけどあ、でも弟さんいるんでね、
はいはい
はい、弟さんとお父さんで 5% ぐらいはギャランティー入ってるかもしれませんけど、はい、これスチール撮影とかやったんですかね。
あ、だと思いますよ。
やってますよね多分ね。
かっこいい写真だった、
ね、そうですよね、
はい、
お父さん、お父さん、お父さんスチール初めてだと思います。
お父さんサングラスして、
ええ、
ただでヤンキーでしか見えないんですけど。
間違いないですよこれ。だから
超面白かった
です。サングラススチール難しいですからねこれね、反射しちゃうんで、
うん、
もしかすると CG で後で入れてるかもしれないですね枠だけ入れて
レタッチは結構してると思うんです
よ。やってる、レタッチかなりしてると思います、はい、いやー、もう伝説の東京ドームですからね、もう本当に、これはどうなるか分かりませんけど、はい、ぜひちょっと楽しみだなということで、
はい
はい、もう今日はもうシティハンター、モンスター、
はい、
タイソンというこの3本勝負でいきました、
はい、
来週はもうモンスター1本勝負で
あ、そうですか、
行くと思いますのでね、
はい、
ぜひ、ボクシングファンの皆様ですね来週も聞いていただければと思います。それではまた来週までお楽しみに。
はい。